ステージのアウトラインをですね、ご覧ください。真の礼拝とは何かという、お話をお交えたいと思います。ここをですね、いわゆる普通の日本の、キリスト教会みたいに、いわゆる式次第とかですね、一切そのものものありません。司会も一切ない。毎回毎回どういう展開になるかっていうのは全くわからないんです。ここを導いているお方はどなたでしょう。イエスです。ですから何がどのように導かれるか全くわかりません。誠の礼拝っていうのは何でしょうか。いわゆるプログラムがあって、そして使徒信条の告白から始まって、我らは何を信ず何を信ず、そして、賛美歌何番、そして、唱演、また、賛美歌を歌い、そしてメッセージを行い、で、献金の時間です。そして、また賛美歌を歌い、祝祷終わり、お勤めご苦労様と。ある人が言ってますね、お通夜みたいだ。礼拝というね、この意味が、日本語で礼拝というふうに普通言われるわけですけども、何なんですか。儀式を我々はやっている民でしょうか。儀式はもう山ほどあります。学校の朝礼、会社の訓示、式次第があってですね、ちゃんとその儀式に従ってピシッとしてね、その時間だけはこうやって、お行儀よくしている。私たちの礼拝というのはそうであってはならないんです。私たちの礼拝は何をもって私たちは礼拝をしているんですか。イエス・キリストはサマリアの女に対して何と言われましたっけ。ヨハネの4章をご覧ください。ヨハネ福音書4章の21節、ここでサマリアの女はですね、自分の真実をですね、全部イエスによって暴かれてしまった、ね、あなたは今夫でない男と同棲している。今あれ5人も夫がいたな、あなたは6人目の男と同棲している。で、主よ、私はあなたを預言者だとお見受けします。私どもの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っている。サマリアの人たちはユダヤ人とは交わりがなかった。で、この女はですね、自分の真実を指摘されてですね、話をそらそうとしているんです。あなたを預言者と見ました。礼拝の話に持ってこう。自分の真実を暴かれた時、人間ってのはみんなそうなの。話をこっちへ持っていっちゃう。自分の真実が暴かれる時にはですね、話をそらす。だけど主はそれを用いて真理を語っている。イエスは言われた。婦人よ、私を信じなさい。あなた方がこの山でもエルサレムでもないところで父を礼拝する時が来る。あなた方は知らないものを礼拝しているが、私たちは知っているものを礼拝している。救いはユダヤ人から来る。しかし誠の礼拝をする者たちが霊と真理をもって父を礼拝する時が来る。今がその時である。なぜなら父はこのように礼拝するものを求めておられるからだ。神は霊である。だから神を礼拝する者は霊と真理をもって礼拝しなければならない。新改訳ですとここ誠とかになってるんですね。霊と誠、誠って言ったら意味が分からなくなります。誠って言ったらね、ほら例の新選組だって誠ですよ。誠でしょ。あの人たちは誠に幕府に仕えたの。そして反幕府文書を切ってったわけです。我々ああいう誠じゃない。皆さん、ここ新共同訳には真理となっている。真理といったときにですね、 私たち真理っていうとこれが真理だと思ってるわけ。あら、1たす1は2、これ二進法で書いたの。私たちは十進法で書くとこうなります。これが真理である。こういう真理っていうのはね、道理なんです。皆さん、 A は B であり B は C である、ならば A は C である、こういうのは道理です。ここの真理っていうのはこういうね、知的に道理が分かるということと全然関係がありません。ここの真理っていうのは、皆さん、イエス・キリストはご自分を何と言ってます？私は命であり道であり真理である。あの時に真理と言ったのをね、人が真理って言われたってよく分かんないんです。真理って言ったらこれ1たす1が2、これは真理である、数学的な真理である、あるいは万有引力は物理学的な真理である。イエスが言った真理ってそうじゃない。ここの真理という意味は実質実体本体という意味です。旧約聖書の時にいろいろなユダヤ教のですね、決まりがあったわけです。神を礼拝する時にはこうする、ああする、祭司の服装ですね、それから祭司のいわゆる手順ね、それから例えば動物を解体する時のその解体の手順、全部決められた通りに行っていたんです。モーセは神の幕屋を天のね、天の設計図に従って作ったんです。自分勝手に作ったんではなかった。そのまことの天の至聖所の型がいわゆるソロモンの神殿、あるいは幕屋なんです。影だって言ってますね。ヘブル書10の1にね、こう書いてある、これらのものは来たるべきものの影である。一体立法にはやがて来る良いことの影があるばかりで、そのものの実体はありません。これ新共同訳はね、結構言葉がですね、私好みの言葉使ってるんですね。実体はありません。新化訳は何てなってます？本体？実物ですね。そのものの実物はありません。この真理じゃなくて実体、そのものの実体、この実体はどなたですか？イエス・キリストです。イエス・キリストこそ旧約において描かれている神の神殿、神の祭司、神の犠牲の供え物、すべてそれらは影であるんですが、その実質がイエス・キリストだって言ってるんです。ここね、律法は年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって神に近づく人たちを完全にすることはできないんだ。あの犠牲の供え物をユダヤ人が何匹何匹捧げたとしても、それは神の前に我々をふさわしくしないんだ。誠に捧げられるべき犠牲の供え物はどなたなんですか？イエスです。そうです。イエスはこのサマリアの女と話したときに、今がこの時であると言ったんです。なぜですか？旧約の実体なる本体なる自分がここにいるからです。旧約の時にやっていたあの立法の体系、あれは全部絵本なんです。履歴書、皆さんね、履歴書を見てですね、相手をね 100% 理解できます？この人は何年生まれて、どこどこ小学校、中学校、高校、大学と来てね、いろんな経歴がある、懲罰なしとかね、いろんなものがあります。あれは何を言ってるんですか？あれは本人の影なんです。履歴書っていうのは本人の写しなんです。本体が来て、本体に触れて、本体と話した時に初めてその実体に触れることができる。 旧約聖書あるいはこの律法というのは全部イエスの履歴書なんです。よろしいでしょうか。したがってその履歴書に書いてある通りいろんなことをやっていたとしても本人に触れてなかったら無意味である。逆に言うと我々は律法と何も関係のなかった違法の民でした。しかし本体であるイエス・キリストに触れることによって私たちは誠の礼拝をすることができるんです。誠の礼拝っていうのは何をするんですか。ここで私たち今何をしているわけですか。ワーシップ今日は2時過ぎからずっと始まってたんですね。約2時間もうひたすらワーシップで主の臨在に預かっていただけです。私たちはこの時にもちろん気持ちよくなりますよ。非常になんかねわーっと浮き上がる感じがする。だけど私たちは自分が満足し自分が気持ちよくなる自分の何かを求めている限り誠の礼拝はできません。誠の礼拝っていうのは私たちが何かをする私たちが何かを捧げる私たちの何かでもって礼拝しようと思ったらこれはカインの捧げ物になります。拒否されます。私たちが捧げるものっていうのは皆さんねご自分の人生を神に捧げるご自分の持っているものを捧げるもちろん私たちはいろんな時間とか空間を捧げます。皆さんも今ここで時間を捧げているわけです。私も捧げているわけです。しかしこれが捧げ物の本質ではないんです。捧げ物の本質というのはイエスです。レビ記の1章からこの5章にある諸々の捧げ物があります。レビ記の1章はこれは素祭といいまして穀物の捧げ物から2章これはごめんなさい1章が焼き尽くす捧げ物2章が穀物3章は和解4章食材、ね、そして5章がですね賠償の捧げ物私たちのあらゆる面に対する全ての問題をケアするためにこの5つの捧げ物がレビ記に記載されています。このレビ記に書いてあるこれは全部何を言っているんですか。キリストです。レビ記に書いてある通り今私たちがねこの1章2章に書いてある通り例えば捧げ焼き尽くす捧げ物をここで今ほぐって捧げるあるいはこのね穀物の捧げ物を焼いて捧げる今これをやったところで意味がない。私たちは誠の捧げ物の実質なるキリストを捧げるんです。神が喜ぶ唯一のもの唯一の存在はどなたですか。キリストです。マタイ 3-17 をご覧ください。マタイ 3-17 に公開であります。イエスがバプテスマを受けるその時に17節これは私の愛する子私の心にかなうものという声が天から聞こえた。またヤコブとヨハネペテロがですね、変貌の山に登った時に、モーセとエリアとイエスが話を始めた。でペテロはもう動転しちゃってですね小屋を3つ作りましょうとかやりだしちゃった。しかし父は何て言いましたっけ。父は何て言いました。イエスに対してこれは私の愛する子これに聞け。ジーザスです。モーセエリアはもういらない。イエスで全てもう OK。 神が唯一満足されるお方はジーザス。皆さん自分ね、いいですか。私はまだまだ至らないクリスチャンです。もっと努力してもっと頑張ってもっと修行してもっと励んで立派なキリスト教徒になって主をお喜ばせしたいんですなんと思ってる人永遠に失望の繰り返しです。 私はもっと清められて、もっと立派なクリスチャンとして、もっと祈って、もっと断食して、もっと黙想して、もっとデボーションして、もっと弟子訓練に預かって、もっと立派なメッセージ聞いて、もっと油注がれた器から安心を受けて、予言も受けて、個人予言をいただきました。ナンセンス。私たちがどれほど頑張っていかに清められたって、私たちは神の捧げ物になり得ない。このことをまず徹底的に知ったら解放です。無駄な努力はしない。いつも言うでしょ、髪の毛自分で引っ張って空飛ぼう、髪の毛自分で引っ張ってね、空飛ぼう、私はまだ修行が足りない、もっと頑張る、イエスマンによって飛べ。飛ばない。クリスチャンこれやってんのよ。私はまだ至りません、まだまだまだまだまだまだまだまだどころじゃない。元から無理。何を根元言ってるんですかと。怒りますよ、そうすると。苦節何十年やってる人に対して言ってごらんなさい。何この若造は。俺はね、ここまでやってきたんや。私は裸一貫から開拓伝道をやってここまでにしたんや。自分です。私たちは自分が何かを成して、自分が何か捧げ物になれる。これは全くの嘘です。唯一神が満足する捧げ物は、ジーザス。皆さんね、このお話はプライドがある人にとっては聞きたくない。耳が痛い。プライドがうずくんです。しかし真にへりくだった人にとってはこれは解放です。私ではなくキリスト、キリストが誠の神の満足捧げ物、これは私の心にかなうもの、これに聞け、イエスだけ、ハレルヤ。皆さんどうするの、頑張るの、諦めてください。神が受け入れる唯一の捧げ物はイエスです。この捧げ物の実態は全部イエスです。神殿の実態もイエスです。預言者、祭司、王、すべての旧約に登場するもの、旧約にあるものの実態はイエスです。そのイエスがもう全部成し遂げた。皆さん何かこれから付け加えます、自分の努力で。いらない。ハレルヤ。もう全部終わっている。私たち何をするんですか。あとは楽しめ。楽しめといっても、皆さんクリスチャン生活には前言いましたよね、苦難がつきものである。苦しまないクリスチャンは役に立ちません。苦しまないクリスチャンは何の意味もないですよ。ぽーっとしたクリスチャンになっちゃうんです。あの、ね、植物もそうです。なんかね、栄養だけやっとくとね、ヒューッと伸びるんだけど、味わいが何にもない、ただ咲いてるってだけ。あの、外国アメリカのね、タンポポなんてそうでしょ、やたら大きくてグロテスクでね、ボッと。向こうの植物ってそうですよ。で、日本のそのタンポポとかみんな食い尽くしちゃうわけ。魚もそうでしょ、あのブラックバスなんていうのもみんな食べちゃうんでしょ。で、この前やったら霞ヶ浦にナマズが出た。グロテスクなナマズがみんな、なんかエビかなんか食べちゃう。外国産のはね、みんな大味でね、なんのね、こう、風流さというのかな、物の哀れとか、そういうね、繊細さ、細やかさないんですよ。ただ咲いてる、ただ生きてる。我々クリスチャンはですね、いいですか皆さん、苦しみに遭うときに味わいのあるクリスチャンになって 皆さんね、いいですか、木ってね、あの年輪がありますよね。あれ太陽が当たって暖かい時は年輪がこう大きくなっていくわけね。でこう年輪がですね、こういうふうに密に詰まったところとね、こうやって間隔が広いところがあるわけです。でこの密に詰まったところっていうのはね、割とその冷たいね、あるいは温度が高くないとか厳しい環境においてこう密に詰まる。で、楽な環境ではね、フーフーフーとかってね、あの間隔がね空いてくる。ところがこの辺の木なんていうのはね、使い物になりませんよ。柱になんかしてごらんなさい、もうすぐこれ砂入っちゃってね、役に立たないんです。密に詰まっているこの部分が大黒柱になってくるんです。皆さんの話、クリスチャンでね、ポーあはははは、何の苦労もない、ああもうはーっとなったらね、こういう年輪になってしまいます。スカスカな命が、スカスカなクリスチャンになってしまう。見かけだけは膨らむかもしれませんよ、マシュマロみたいに。マシュマロって考えてみると、皆さんね、マシュマロ1個いくらか知りませんけどね、あれの約ね値段の8割空気です。空気の値段。私たちは密に詰まったクリスチャンになるべきです。そのためには苦しみがあるんです。困難があって当然だから、前々回に覚悟してますかって聞いた。覚悟はできてますか。逃げようと思ったら終わりますよ。覚悟を決めれば敵はアタックできません。よくいるんです、ね、あの人には悪霊がついてね、私のこと攻撃してくる。これパラノイドと言います。また攻撃された、あそこから攻撃された。本人の心が定まっていない、パラノイドと言うんです。パラノイド、被害妄想です。我々覚悟が決まったクリスチャンはそんなものに影響されない。人が何言おうが、どうのこうの言われようが、イエスとの関係に何の関係がありますか。ない。敵は私たちを、ね、ロマ書に書いてあるでしょ、私たちを誰がイエスの愛から切り離すことができようか、患難か剣か、ね、そういういろんな困難であるか、ないって言ってるんです。我々をキリストないから切り離すものはないって書いてある。兄弟姉妹に対して、あの人悪霊に疲れてて私のこと攻撃してきた、これ言ったら本人が場所を失うって前回言いましたね。厳粛なことです。なぜですか。私たちはお互いに神の宮です。神の宮、この認識の上にまず立たなきゃダメ。お互いの交わりをするときに神の宮、神が建てたんです。皆さん、悪霊から攻撃ぶら、あそこから攻撃、またここから攻撃、こういうのは病気です。こういうパラノイドが今日本キリスト教に満ちてるじゃないですか。神社行って狛犬に座ったら手が切られちゃった、お清めお清めお清め、神社の周り聖書を持って回ってね、悪霊よ退散、悪霊退散、ナンセンス。神社の前通るときにはイエスよイエスよ、血しよう血しよう血しようってやらないと怖くてしょうがない。お地蔵さんがあった、うわー悪霊じゃ。ナンセンス。私たちはどういう存在、神によってあがなわれ、イエスの血によって買い取られ、神の神殿とされた存在です。我々に何の影響がを与えることができます。書いてあるでしょ、神があなた方を守る。パラノイドやめ。パラノイドになるとね、教会の中でね、あの人は悪霊出しようかしら、あの人は味方かしら、あの人は危ないわってこうやってるうちに、ね、交わりが損なわれるんです。私たちの交わりは何によって交わるんですか。お互いに神の宮であるということを前提にして交わるんです。内側に御霊がいるからお互いに引きつけ合うんです。トラブルも多いですよ。なぜ？兄弟姉妹だから、骨肉だからです。 世の中の人はね、無関係な人です。兄弟姉妹っていうのはね、クリスチャン同士っていうのはね、骨肉だからです。だからむしろ、鬱陶しい。しかし、鬱陶しい人がいなかったらダメ。みんなで私のことを慰めて、みんなで私のことを励まして、みんなで私のことを受け入れてくれて、私何言ってもみんな許してくれるのよ。こんな人は役に立ちません。私たちはこの密に詰まったクリスチャンになるべきです。ですから自分が成長しているかどうか、自分のサイズを見たり測る必要は一切ないんです。むしろ毎日毎日測ったところで何の進歩もないように見えますね。積み重ねていくときに1年、2年後、10年後変わってるんです。わっと変わって、わっと変化してね、朝起きてみたらもう全然変わった。こういうマッシュルームみたいなものは嘘です。嘘です。信仰を着々と積み重ねるんです。我々は着々と積んでいくんです。皆さんね、私ちょっと苦言を呈しますけどね、いろんなことをね質問される。どうしてですかドクタールーク、教えてください、教えてください。私わからないんです。わからない。私はこれをわかるのに10年20年かけたって。一晩で聞いて納得。嘘。わからないものはわからないものとして置いとくん。自分でこれがいつか開けることを願いね、この予言の言葉に目を留めているがよい。ある時にこれが皆さんに開かれる、その時を待つように。これがクリスチャンの歩みなんです。結果、答え、そういうものを焦るの。今みんなインスタントでしょ。お湯入れればラーメン食べれる。家庭の主婦もレトルトパウチを買ってくればそこそこの料理ができる。これが今の現代です。私たちはそういうクリスチャンの歩みをしない。私たちはレトルトパウチじゃない。私たちは3分間でできるクリスチャンじゃないんです。いいですか。寝られないとダメです。寝るんです。そうでしょ。麺は寝るんです。練って練って練り上げられた麺が美味しいんでしょ。前言いましたね、私は今これ何をやってるか。神のあの寸胴ね、下にラーメン屋さんありますけども、あのスープのあの中で今煮込まれている。カツカツカツカツカツカツカツカツ、味が皆さんの中に染み込みつつあるんです。味の味わいのあるクリスチャンが今皆さんの中に誕生しつつあるわけ。グツグツグツグツ、3分間じゃない、グツグツ煮込まなきゃダメなんです。これがクリスチャンの歩み。さあ、そうですね、よろしいですか。私たちは自分自身が捧げ物、あるいは神を満足させることは決してできない。ただその本体であるキリストのみである。じゃあこのキリストは私たちのために何をしてくださったか。コロサイの 1-20 を見てください。コロサイ 1-20 にこう書いてあります。19から見ますと、神は御心の、ままに満ち溢れるものを余すところなく御子のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和を打ち立て、地にあるものであれ天にあるものであれ万物をただ御子によってご自分と和解された。22節。しかし今は、今や神は御子の肉の体においてその死によってあなた方と和解し、ご自身の前に聖なるもの、傷のないもの、咎めるところのないものとしてくださった。ハレルヤ。皆さんはいいですか、よくこう言う、神の裁きがあなたの上に下る。 くだらないって。神は我々を訓練しますよ。もちろんいろんなトラブル、自分が罪を犯したらね、前も言いましたけど、自分の罪の結果は自分が刈り取ります。タバコ吸ってれば必ず肺は汚れるの。金歯金粉ね、金歯を祈る前に甘いものを食べるな、歯を磨けでしょ。道理は道理で普通にやることはやらなきゃダメ。自分の行ったこと、自分の撒いたものは刈り取るんですが、神のいわゆる永遠の裁きは我々の上に下りません。こっから出ていくと神に裁かれるとかね、カルトでは脅しますからね。皆さんの上に神の裁きはとどまってるの？神の怒りは皆さんの上にとどまってるわけ？ No。 その怒りは今どこに置かれたんですか？イエスの上です。皆さんは今神とどういうふうになっている存在？和解してるんです。プロピシエーション、プロピシエーションっていうのはですね、この契約の箱の蓋のことを言うんです。斜めの蓋っていうんです。贖いの蓋、この贖いの蓋に大祭司が一度年に一度血を注いだんです。その血は今やもうすでに注がれている。だからイエスご自身が贖いの蓋として和解になっているんです。皆さんは神と和解した存在なんです。そして皆さんは何て書いてあります？22節ね。今や神は御子の肉の体においてその死によってあなた方と和解し、皆さんが何か一生懸命神を喜ばしたから神が満足して和解したんですか？違う。イエスの肉の体においてその死があったから和解が行われたんです。自分の何かじゃない、イエスによるひたすら。そしてこの事実は変えることができない。そして何て書いてあります？ご自分の前に聖なるもの、傷のないもの、咎めるところのないものとしてくださった、書いてある。皆さん、自分は何かどっか足りない問題、足りない問題、足りない人、どっか問題抱えてる、まだ不完全な人、聖書に何て書いてあります？聖なるもの、傷のないもの、咎めるところのないものとしてくださった。神は皆さんも見て咎めているわけ。咎めるところがない。なぜ？キリストと一つだからです。神はキリストを満足し、キリストを喜ぶ、そのキリストの中に皆さんは置かれた。皆さんはすでに聖であり、傷がない、咎めるところのないものなんです。なら私たちの責任は次に書いてあります。緩むことなく信仰に踏みとどまり、あなた方の聞いた福音の希望から離れてはならない。あとは皆さんの何の問題？信仰です。はっきり言いますよ、クリスチャン、道を誤ると貧しいものはどんどん貧しくなります。クリスチャンね、永遠の救いを得ていますが、道を誤ると悲惨なところを通ります、間違うと。しかしこの信仰に踏みとどまるならば、正しいものはますます輝く、ますます豊かなものは豊かになっていく。この差はどんどん広がっていきます。誰の責任？神が不公平なの？神は不公平をしているんですか？神は人を偏り見ることのない方である。その人の信仰です。じゃあ信仰っていうのはね、よく言うんですね、私はね心病んでますから信仰持てないんです、この問題があるから、うちの夫がね私を苦しめるから私は信仰が持てない、子供のことで悩みがいっぱいあるから信仰持てない。嘘。信仰っていうのは、今ここにですねマジックペンが2本あります。青と赤。私はこれからここに何かを書く。青と赤、どっちで書きましょうか。これが信仰です。聖書に何て書いてあります。皆さんは和解させられ、聖なるもの、傷のないもの、咎めるところがないものとされたと書いてある。 で、自分を見て、私はまだダメです。皆さんは選んだんです。神がこう言っているのに、私はこうだ。私はまだです。皆さんが選んだんです。選んでそれを口にしたんです。その口の実を皆さんは得るんです。よろしいですか？これが信仰、霊的領域における法則です。じゃあ皆さんは何を告白するわけ？御言葉。私は聖なるもの、傷のないもの、咎められないものとされている。アーメン。ストップ。そこでストップ。でも、だって、やめ。それは肉です。それは一体何なの？自分を認めてほしい。ここでね、切られちゃうとね、自分のね、今の苦しみのね、立場がなくなっちゃうわけ。だからね、ちょっと待って。私はこうなのよ。この苦しんでる私を認めて。私は、私です。わかります？巧妙な自己主張なんです、これは。御言葉が言っている、アーメン、ストップ。これが神に栄光を期します。この時にもし皆さんのうちに苦しみがあろうと、何か問題があろうと、その問題は時間の問題。解決していくんです。いつまでも言ってる。言ってれば、ずーっと続きます。皆さんがどっちを選ぶか。神の責任じゃない。神はもうすべてを成した。皆さん持っている。あとは皆さんがどうする。使うかどうかです。真の礼拝というのは、エルサレムの山でもなく、あそこここという場所でもなく、私たちの霊のうちです。この霊が誠の神殿の至聖所なんです。この中において私たちは何を捧げているんですか？私たちはキリストを捧げている。内側から込み上げてくるこのキリストの命を捧げるんです、皆さん。内側から湧き上がってくるこのイエスの喜びを皆さんは爆発させるんです。これが誠の礼拝です。この時私たちは祭司として犠牲の備え物をほふって神に捧げてるんですよ。新約の奉仕者、新約の私たちは誠の祭司、誠に神に仕えるということはどういうことですか？皆さんの霊の中にあるものを、いただいたものを皆さんが用いて、それを解放し発表していくことなんです。これが誠の捧げ物です。この時に自分の問題とか自分のですね、あれこれあれこれどっかへ飛んでるんです。いいですか？ここ来てね、ね、長いな、早く終わってドクタールークにカウンセリングしてほしいんだけど、早く終わらないかな。みんなこんなことやってるけど、私は、早く終わらないかな。ミスしてます。今その時に主がおられる主につかまなきゃダメです、皆さん。長血を患う女は、この時を逃したらこの人に触れられないと思ったから、人をかき分けてったんですよ。かき分け主の衣の際につかまったんです。これを皆さんは、その場、一回一回のセレブレーションにおいてそれをやらなきゃダメです。その時の死をミスします。自分の思いの中で、私は苦しい。あのことがある。この問題どうしようか。明日の手形が落ちるかどうか。料金、銀行口座、ああ、大丈夫かな。性別されてない。私たちはこの時間と空間、この場を聖なるものにする。聖なるものにするということは神のものであるということです。自分のものではない。徹底的に自分の時間、自分の空間、自分の何かではない。これをまずここに立ってください。神が満足する、神が喜ぶ。このことが皆さんの第一になっていたら、皆さんのうちには喜びが込み上げてきます。皆さんの問題、皆さんのお金、皆さんの支払い、皆さんのあのこと、このこと、神は何て言ってます？イエスは。徹 天の父はあなた方が求めない先に全てをご存知である。あなたが知らないことまで知っているんです。私たちの意識の上に、ね、浮かんできて、あのことこのことってのはごくごく表面的です。もっと深い本質的な問題があるの。これを主はもう知っている。主がその問題を扱うでしょう。そのために皆さん、自分の問題を自分で何とかというところをまず下ろす。そしてこの場所、この時間、この空間、ここを整列し、完全に神の満足だけになったときに、皆さんが今度は満足します。自分の満足を先に求めたらいつまでたっても満足しませんよ。満足しない人を満足させることはもう至難の業です。なんか当たり前のこと。だけどね、私カウンセリングやってるでしょ、電話かけてるでしょ。この前びっくりしました。夜中にね、何なんでしょう、ピンポンって来てですね、何時ぐらいかな、あれ2時か3時です。わけのわからん人が来てですね、で何ですかって言ったらね、私信者なんですけどと言って、おい何なんだ、どこの信者かわからない人が来ました。電話でね、いろんなもの来るでしょ、いろいろ喋るでしょ、満足しない。お、2時間でも3時間でも私の時間を搾取してくる。だから僕はっきり言うんです、15分だよ。いいですか、人に対する顧み、人の立場っていうのが見えるようになったら、その人は解決します。自分が全部自分になってるわけ。いいですね、この自分がいろんな問題のルーツなの。そっから抜けよう。私たちはね、自分を抜けることできるんですか。できる。世の中の人はできません。なぜ、自分しかないから。私たちは霊が生きてるんです。霊の中に入ってくるんです。自分からの解放っていうのは霊を用いることです。この時に周りが見えるようになる。神が満足しているか、神がどういう必要を覚えているか、神がどういうふうに乾いているか、この神の欲求が私たちのうちに宿るようになるんです。皆さん、自分の問題を祈って何とかしてください、神様神様神様って、こういう祈りではなくなるんです。神の必要を満たし、神の満足を求める祈り、賛美、礼拝になっていくんです。この時、神は皆さんをほったらかしにします。まあ、自分であれ、何だろうせよ、自分で、ドクタールークはあれ、そう自分であれ、自分で神は違う。神は皆さんの問題を全部組み上げ、それに対して全部細かいケアをしてくださるお方です。この神を信じます。皆さんが神の必要を考え、神の満足を求めるときに、逆に神は私たちの必要を顧み、私たちの満足をくださるお方です。すべては神が顧みてくださっている。神の許可なく一本の髪の毛も落ちない、空の鳥も落ちない、全部神の主権の中に置かれているんです。皆さん、目の前が混乱しているように見えたとしても、これは神がコントロールしている、神が贖う、神の責任です。お任せします。私たちの礼拝というのは、まずキリスト中心、神の必要、神の満足を求める、そしてこの和解の生贄とされたキリストを捧げることなんです。ヘブルの9に書いてあります。ヘブルの9の26に書いてあります。ところが実際は世の終わり、いいですか、キーワード、ただ一度、ただ一度ご自身を生贄として捧げて罪を取り去るために現れてくださった。皆さんの罪は覆われているだけじゃないんですよ、取り除かれているんです。神の前にない、複数形の罪ですよ。単数形の罪は私の体の中にあります。このキリストを捧げる、 これが私たちの礼拝の根拠です。そしてこの時に私たちは、ね、ヘブルの 13-15 をご覧ください。ヘブルの 13-15 にこう書いてあります。よろしいでしょうか。だからイエスを通して賛美の生贄、すなわち皆を称える唇の実を絶えず神に捧げましょう。皆さんの賛美は生贄です。神はイエス・キリストをご自身を、ね、イエスはご自身を生贄としてすでに捧げてくださっている。和解は成立している。その根拠に基づいて私たちが今度何を捧げるんですか。賛美。皆さん、ちょっと今日は賛美したくないな、今日はちょっとやめてほしいんだけど、ちょっとこれは勘弁という時にすべきです。なぜ。生贄です。賛美というのは生贄です。皆さんが最もしたくない場面、最もやりたくない時、賛美すべきです。なぜ。生贄です。一番十字架が適用されるべき時です。神は私たちの環境とか状況とか私たちの問題がどうのこうのと関係なく賛美に値する方なんです。神がそうであるから賛美する。私がしたいしたくない関係がない。わかります。神がそうだから賛美する。これが生贄です。礼拝のあり方は、コロサイ 3-16 に書いてあります。これはですね、最も礼拝のですね、要点をまとめる、ね、まとめたところですが、まず第一に何て書いてあります？コロサイ 3-16。キリストの言葉があなた方のうちに豊かに宿る。あのね、誰かの預言者の言葉、アメリカで有名な預言者、その人たちの言葉を宿らせろって書いてあります。個人預言いただきました、その言葉を宿らせる。あの先生がこう言った、この先生がこう言った、あるいはこの本にこう書いてある、あの本にこう書いてある、そういうものを宿らせる。誰の言葉。キリストです。キリストの言葉を少しだけ宿るようにせよって書いてあります。なんて書いてあります。豊かに、豊かに、皆さんのうちにキリストの言葉が豊かに宿らなきゃダメだって書いてあるんです。皆さんね、内側を満たす、自分の問題を解決する、自分の葛藤、いろんな苦しみから癒されるための鍵は何ですか。まず第一にキリストの言葉を豊かに宿らせる。この言葉が皆さんのいろんな問題の時に語るの。大丈夫だ、私はあなたの主や、あなたを支える、この問題は私がコントロールしている、私があなたを顧みている、私はあなたの主である、私はあなたをあがなった、あなたは私の愛する子、私はあなたを見捨てない、年を取ってもなお私はあなたを運ぶ、老後の不安はキリスト、クリスチャン自由です、マニフェストに頼らなくていい、一応私は日本国民の義務を果たしてきましたけども誠の老後の保証はどこにあるんですか。キリストです。御言葉がそう書いてあるでしょ。あなた方が年を取っても私はなおあなたを運ぶ、この言葉を宿らせなさいって。そしたら老後の不安はない。神が保証したんです皆さん。そして知恵を尽くして互いに教え、 悟し合い、支援と賛歌と霊的な歌により感謝して心から神を褒め称えろ。いいですね。知恵を尽くして互いに教えるんです。皆さん互いに戒めるんです。いいですか。何でも許して、何でも受け入れて、何でもいい、何でも許されています。ダメ。悪いことは悪い。あなたこんなことやってたら必ず問題を刈り取る、言わなきゃダメです。私たちは互いに戒め合えと書いてある。そして詩と賛美と霊の歌とにより、詩、賛美、霊の歌、これを神に捧げる。この時にしぶしぶしょうがないな、お付き合いだってやるんですか。なんて書いてあります。何にあふれてって書いてあります。感謝です。ハレルヤ。皆さんが最も感謝したくない時に感謝せよ。生贄です。最も賛美したくない時に賛美せよ。生贄です。そして心から神に向かって歌え。誰に向かって歌うの。間違わないでください。神です。ワーシップもね、人に訴えるワーシップがあるのね。私はこんなにワーシップができます、私はこんなに霊的です。人に向かって一生懸命主張する人もいるんです。こういう賛美は聞きうるしい。私たちの賛美はパーッと主に抜けていくんです。主の御座の前にスーッと抜けていく賛美をすべきです。この時皆さんは一緒にわーっと霊が引き上げられるんです。神の臨座の前に。これが私たちのセレブレーションです。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、戒め、詩と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌え。ハレルヤ。これがセレブレーションです。いつからの日本のあの礼拝形式で決まったんですか。誰が決めたんですか。使徒信条告白 1,2,3,4,5,6 祝祷。誰が決めたんですか。いつから iPhone が決まったんですか。いつから、なぜあれに乗っ取らなきゃいけないの。いや、やりたい人はもちろんいいんですよ、やってください。私たちはそういう形でやっているんではない。誠の霊の生贄、霊の捧げ物、霊の賛美を神に捧げているんです。ハレルヤ。そこに崇められるのはどなたですか。イエスだけ。イエスだけ。皆さんの頭を締めるのはイエスだけ。あのこと、このことは忘れる。子供の頃考えてください。お砂場で一生懸命遊んだ時、人生の問題考えてました。友達と一生懸命遊んでる時、明日のこと心配し、あのこと心配し、やってました。子供の頃なんで皆さんは健やかだったんですか。何の心配もなく目前のことを楽しんでいたでしょ。今お砂場行って楽しく遊ぶ人います。お砂場遊びが楽しみっていう人、人生のあんなつまらないものを子供の時にはどうでした。皆さん熱中したでしょ。お城作ってね、だんご団子作って、今お団子ね、あれ大人に今人気あるんですよ、知ってます。あれピッカピカにしてね、それをねこうやってみんなでね見せ合うってね、喜んでるんです。私あれやってみたいの砂でね団子作ってね、きれいきれいにねピッカピカにするんですよ。とね、鉄の玉みたいになっちゃうんですよ。でこれがね、あの今ね大人の趣味としてですね、一部の人の間で流行してるんですよ彼らはあれに打ち込んでね、この目の前の砂のね玉をねきれいにしよう、そこに心を注ぎ出してる時に、人生の不安だとか虚しさだとか明日のこと、このことなんていうのはない。目の前のこの砂の玉がねきれいになってね輝きを帯びることが喜びなんです。人から見たら、このおじさん大丈夫かな。あのテレビチャンピオンって番組があるでしょ。で、あれでね、あの江ノ島の海岸とかでね、あの大きなあの砂のオブジェを作るっていうコンテストがあるんですね。お城作ったりなんだ。 みんなもう熱中してね、おじさんがね、3人やってね、1週間合宿してね、砂を越えてやるんですよ。で、あの人たちの目見てごらんなさい。輝いてます。もうそれに打ち込んで、それだけになった時に、その人たちはね、その1週間っていうのは性別された1週間になるんです。今までの自分の人生からね、これをちゃんとこちらへ取り分けた1週間になってくるんです。普通の世の中の人もそうやって趣味とか何かに打ち込むんですよ。その時に自分っていうものは一切もう忘れ、自分の問題一切そこになくなってるんです。これがね、心の健康を保つ秘訣です。自分のこと見て、いつも自分のこと、自分自分自分ってやったら病になります。目の前の何か一つつまらないこと、これをですね、完成させる、これに心を注ぎ出すこと、これが私たちの心を健康にする、健やかにする。いわゆる私たちが注ぎ出す対象はどなた？ジーザス。砂団子ですら、ね、砂のオブジェですら、人に生きがいを与え、喜びを与え、性別された一週間をエンジョイできるんですよ。言わんや、私たちがかけている相手はどなたですか？神でしょ。神をエンジョイするこの性別された時間、性別された空間、性別されたひとときを、私たちはここに心を注ぎ出すんです。これが誠の礼拝です。そこにあるのは誰？自分のイエスです。そして神の必要、神の満足、神の何かだけをそこに置いているんです、皆さん。自分はどっかへ飛んでます。じゃあ自分飛んで、自分のことどうすればいいの？この自分は誰が引き受けてくれるわけ？神です。どんどん自分を手放し、どんどん自分から離れ、どんどん自分から解放されている人は、神によってどんどん変えられていきます。だから精神療法でもあるの。砂場療法とか箱庭療法とか絵画療法とかね、お花療法とか音楽療法とか何でもある。あれ要するにどういうことか、心を何かに注ぎ出すということもある。お花を作る、砂場ね、あの箱庭を作ってやる、あんなの何やってんの。心をそこに注ぎ出すの。これによって人は癒されていくんです。私たちは誰に心を注ぎ出すんですか？ジーザス。栄光です。我々ごときの者が神を礼拝することができる特権に預かっている。この特権を無にすべきではないです。一回一回全力を注ぎ出して神を拝する。これがセレブレーションです。皆さんの霊はその時に養われ、皆さんの霊から立ち上る祈りは神にとってかぐわしい香りです。香りです。ちょっとあの香り私置いといたんですけど、この香りっていうのはちゃんと我々を楽しませますね。いい香り、神の前に立ち上る誠のかぐわしい香りは私たちの祈りです。神にとってかぐわしい香りとなる祈りを皆様捧げるべきです。それは霊から立ち上る香りです。旧約時代には香壇は聖所にあった。新約のヘブル9章では香壇は至聖所に入っちゃってるんですよ。至聖所から香は立ち上る。皆さんの祈りは神の満足、神の渇きを満たす祈りなんです。ハレルヤ。栄光です。これが新約の祭司の務めなの。皆さんがハッピーな人生を送り、ハッピーななんとかそういうレベルにとどまっててはならない。神がハッピーになり、神が満足され、神が潤される、そういう賛美と礼拝を捧げてごらんなさい。皆さんは自動的に潤います。自動的に癒されます。自動的に輝きます。ハレルヤ。おーハレルヤ。祈りましょう。ロード。Oh, Jesus. 主よ、今あなたの前に一切の自分を忘れます。今自分の抱えている問題、自分の家族のこと、自分の子供のこと、あのこと、このこと、一切忘れます。これからの数分間、主はあなたのために性別された時間とすることができますように、あなたに心を注ぎ出すことができますように、あなたの満足、あなたの渇きを潤す、あなたを満たすための時間でありますように。私たちはすでに御子イエスの贖いによりあなたと和解している、神の平安を得た民であることを感謝します。自分の何かによらず、私の何かでなく、イエスが成してくださったことのゆえに、私はすでにあなたと和解しています。私の上にあなたの怒りはとどまりません。あなたの祝福と良き御旨が私の上にとどまっています。私はすでにあなたによって聖とされ、咎められることのないものとされていると書いてあることを感謝します。御言葉を豊かに宿らせることができますように、キリストの言葉を私たちのうちに豊かに宿らせることができますように。ハレルヤ、ハレルヤ。この癒しの言葉、贖いの言葉、許しの言葉、平安満足、あらゆる必要の満たしの言葉、もうすでに私のものであります。この聖書の約束はすべてイエス・キリストにあってアーメンとされた。私たちはこのすべての良き約束に預かるものとされていることを感謝します。主よ、私のうちにある信じないもの、またあなたの御言葉に対して対立しているもの、今この時照らしてください。信仰の歩みに阻害となるもの、自分自身の明け渡していない領域、あなたに開いていない領域、あなたから何か隠している領域、主よ、今そこにあなたの御霊の光を置いてください。主よ、あなたの御霊により我が内を探り、傷ついた道のあるかないかを探ってください。そして私たちを常しえの命の道に導いてください。おー、今開いてください。一緒に開いてください。あなたのうちの固くなな部分、おー、あのことこのことを主張し、あれやこれやというものを今主によって照らしていただくように、主よ、言葉通り好みになりますように。主よ、私たちはあなたの端止めです。あなたのお言葉通り好みになりますように、絶えずあなたの言葉を選び取ることができますように。そして私たちは貧しいものではなく、ますます豊かになり、ますます輝くものになることができるように、主よ、選択を誤ることがないように憐れんでください。自分の道を行くことがないように、主よ、憐れんでください。あなたの道を生かしてください。あなたの道を絶えず選択することができますように。 私は惑わされるものです、欺かれるものです。私の思いはすぐ暗示にかかり、すぐ私たちの思いはくらまされます。主よ、しかしあなたに向くときにその覆いは取り除かれます。イエスの名前をあらゆる場面で宣言できますように。イエスの名前とイエスご自身は一つです。イエスの名を呼ぶときにあなたがそこにおられることを感謝します。皆を呼びます。あなたの皆をあらゆる場面に呼びます。いや、呼ばしてください、叫ばしてください。うめくときもイエスの皆を持ってうめくことができるように、苦しむときもイエスの皆を握って苦しむことができるように。主よ、私たちが苦しむときに私たちはあなたから見捨てられていません。あなたが共にそこで苦しんでくださっていることを感謝します。あなたと私たちは一つです。私の苦しみはあなたのもの、あなたの苦しみは私のものです。一つです。私の後を続いてお祈りください。主イエスよ、あなたの御言葉を豊かに私たちのうちに住まわすことができますように。絶えずあなたの御言葉を口に携えることができますように。朝も昼も夜も御言葉を愛し続けることができますように、御言葉を慕うことができますように。御言葉は我が口に甘いと書いてある通り、御言葉を食べ、御言葉によって養われ、御言葉の栄養を吸収し、霊を耕され、霊を立て上げられ、霊を強められて、誠の奉仕ができますように、誠の礼拝をするものとしてください。すでに実体であるイエスが来ておられます。このイエスと私たちは一つであります。このイエスを捧げ、イエスを賛美し、生贄を捧げることができますように、あなたが満足されますように、あなたの渇きが癒されますように、あなたにとってかぐわしい香りである祈りを捧げることができますように、私たちの霊をますます強めてください。霊と真理による礼拝を捧げることができますように、私たちの心をもっと耕してください。もっと桑を入れ、もっと養分を注ぎ、霊の空気で満たし、豊かな土地へと変えてください。あなたの命を豊かに産出することができるように、今この時私の心をあなたにお捧げします。アーメン。手を挙げてください。お、手を挙げて主にいただきたい。口を開いてください。
私たちの霊も用いることを教え、私たちの霊も解放できますように。ハレルヤ。そしてあなたが満足される礼拝をすることができるように、主よ、もう私たちを見つめてください。新約の使いとして奉仕者として、ハレルヤ。Yeah.